こんにちは、猫の部屋パーソナリティの内澤猫です。様々な方をお迎えしてお話を伺うインタビュー番組です。活動を展開する方たちの今そして思いを伝えていきます。はい、今日のゲストをご紹介します。そろそろすっかりおなじみかなということで、月末ですので月一白熊先生です。加賀の消化器内科内科クリニック院長加藤孝之さんです。こんばんは。
はい、こんばんは、白熊加藤です。というのもだいぶ定着してきてくれたかなと思いますけど、
皆さんね、先生のキャラが声が面白いとか、こうほんわかするという話を聞きましたよ、私は。
ああ、それはありがたいですね。
はい、はい、で、なんか先生の、月一を楽しみにしている人もいるらしいです。
それは大変ありがたく、
はい、そしてね、今日は猛威を振るっているインフルエンザっていうことでお話を聞きたいなと思っているんですが、はい、そもそもインフルエンザは風邪とは違いますよね。
違うというよりも風邪っていう大きな括りの中の一部なんですよ、う
ん、あ、一部ではあるんですか。
そうです、はい、前にお話ししましたけど、風邪っていうのは鼻から胸にかけての空気の通り道の粘膜に取り付くウイルスの病気、はい、それを全部ひっくるめて風邪、
はい、
その中の一種類のウイルスがインフルエンザウイルスっていうやつがいて、うんうん、それが特に悪くなる風邪なので別格扱いになってるわけです。
じゃあ、強烈というか強力なウイルス、
そういうこと
ということですね、
はい、
まず熱が上がるというイメージなんですが、
はい、
それはまずあるんですね。
そうです、熱のないインフルエンザってのは基本的にないんですよ。
え、私あんまり高熱にならなかったけどインフルエンザってことがあったんですが、
インフルエンザっていうのは人間の免疫をすごく強く刺激するんですね、
はい、
で免疫が刺激された時に一番最初に起こる反応が熱が出ることなんですよ、うんうん、それできっちりかかった人は必ず熱が出ます、
はい、
ただその熱の高さはその病気の重さによって左右されますので、
なるほど、
軽くかかっちゃった人、あとはワクチンをあらかじめやってた人の場合には重症化しにくいので、
はい、
普通の風邪と大して変わらないようなんだけど、はい、検査してみたらインフルエンザだったよっていう人はいます。
なるほど、
はい、
で熱が上がるっていうのは、
はい、
もう体中痛いし、
はい、
こうなんだろう、頭もぼっと出てくるし、すごく大変な状況なんですが、
はい、
でそれはもうタミフルっていうね薬を投与するしかないんですか、は
い、いや、単純にインフルエンザが治るのを待つっていう方法もあるんですよ、う
ん、へえ。
かつてはもちろんタミフルはありませんでしたから、
はい、
とにかくその熱を下げる薬を使ったり体力を落とさないようにケアしてあげながら、うん、
はい、
その波が過ぎるのを1週間待つしかなかったんですね、
はい、
それが今タミフルっていうお薬が出て、
うん、
タミフルっていう薬が何をやってるかっていうと、
はい、
その体の中に入ったウイルスは粘膜の中の細胞で増えます、
はい、
増えた後また飛び出してきて周りの粘膜に取り付いてっていうことで、うん、その病気になっている細胞の数をどんどん増やしていくわけですね、ネズミ残食、
はいはい、
でその細胞の中で増えたウイルスがもう一度外に出ていくときに邪魔する働きをしてるんです。
へえ。
ですから
増やさないようにするってことですか。
そうです。
あ、
その細菌の中ってか細胞の中で増えたウイルスが外に飛び出さないようにすることで、うん、自分の体の中のその病気にやられた細胞が増えないようにブロックするわけですね。ですから早ければ早いほど、
はい、
その体が動かされる率が減るので、
はい、
楽に終わっちゃうんですよ。
だからなんか48時間以内
っていう
ふうに言うの、早めにもうブロックしようっていうことなんですね。
そうです。逆に言うと48時間過ぎちゃうと、うん、もう増えるくらいウイルス増えちゃってますので、
はい、
そこから飲んでも実は飲まなくてもほとんど同じですよっていう意味で48時間以内に治療しましょうっていうことになってるんです。
48時間の意味はそういうことだったんですね。
そうです、そうです。
じゃあブロックするということでそのウイルスを殺すわけではないので、
はい、
48時間経つとそのブロックもうしようがないから、
そういうこと
にくくなると、
はい、
だから48時間以内、あ、これはもう続々と寒気がした、熱が出てきた、
はいはい、
あれって思ったら病院に行って検査していただいて早めに薬をもらう、
そういうことになります。
うーん、
ただしその検査で陽性に出るっていうところが一つ肝になりまして、
はい、
そのあんまり早くに来ちゃうと、うん、今度体の中で あんまりにもウイルスの量が少なすぎて、はい、検査しても検査が出ないってことあるんですよ。
出ないこともあるんですね。
そうです、はい、ですから熱が出てから半日、
はい、
だいたい12時間経過してれば検査でまずほぼ出ます。ただ夕方に熱が出て慌ててきましたとかって来られても、うんうん、出ないことがあるんですよね。
じゃあそれはちょっと様子を見てってですか。
できれば一晩様子を見てから翌日の朝来ていただくと確実なんですけれども、午後うちに帰ってきたらなんかゾクゾクするからって、はい、急いで夜7時8時ぐらいにポンと来てもごめんなさいまだ検査出てないよっていうことはあるんですね。
そうなんですね、うん、でも疑われるということで、はい、早めに投与するってことはありなんですか。
それはありです。確実にインフルエンザだって分かってる人と接触してましたよとか家族の中にもインフルエンザで寝込んでる人がいますよっていう人の場合には、はい、症状からま、間違いないですね
もう移っちゃってるよねということですね。
うう診断がつけられる場合には検査がマイナスでもお薬をお出しすることはそれはあります。
なるほど。
はい、
あとインフルエンザになると例えば会社でも学校でも5日間ぐらいこう、
はい、
出社停止というか、はいはいはい、学校も来ちゃいけません、はい、そして、できる限り家族の間でも接触しないように、はい、難しいと思うんですけどね、はい、っていうふうなこうことをしなくちゃいけなくなりますよね、
はい、やっぱりそのインフルエンザの一番の特徴はそのすごい流行力を持ってるってことなんですね、はい、うん、ですからそれを阻止するためにはその流行が起きる、するに体からウイルスが逃げてくる時期にできるだけ他人と接触しないようにしましょうっていうのが基本になるわけです、
うんうん、
で昔はだいたいそのウイルスが逃げる時期っていうのは具合悪いので、はい、だいたい倒れた人は黙ってうちにこもってて OK だったんですが、はい、この頃そのいわゆるタミフルですとかリレンザですとかそういうインフルエンザの薬が出てきて、うん、症状があまりにも早く取れちゃうんですよね、はい、昔は1週間かかってたのがもう2日か3日でケロッとしちゃう、
はい、
ところがその治ったと思ってからの次の2日間っていうのが、うん、一番体からウイルスが逃げてくる時期なんですよ。
そうですか。
そうです。ですから本人はもうケロッとして、すぐ社会復帰したい、やり残した仕事したいってパタパタするんですけど、うんうんうん、そこでパタパタされちゃうと実はその周りに膨大な迷惑かけちゃうんですね。
あ、うん、自分が治ったからっていいってもんじゃないんですね。
そうです。その熱が下がってから次の2日間っていうのが一番そのウイルスが逃げてくる時期なんです、うん、
だから5日間
そうですそうです
休んでてくださいっていう、そういう設定の日数なわけですね。
そういうことです。薬を飲み始めて症状が良くなるまで2日でそれから安全を見て3日間っていうことで都合5日間、
うんうん、
薬も出ますしその薬が5日間ある間はお家でおとなしくしててちょうだいねって話になるんです。
ちょっと待ってくださいね。でも、はい、今すごくインフルエンザ流行って、はい、大体こう体の弱いお年寄りだったり、はい、小さな子供がよく中心になっていたと思うんですよ、患者さんとしては。
はいはいは
い
は
い、最近いい大人がって言い方変ですけど、こう働き盛りみたいなね、
はい、
30代とか40代とか、はいはい、そういう方たちがすごく多いような気がするんですけど。
はい、その辺に関しても昔よりもそういうふうに人と人との接触の機会が増えた、
はい、
要するに感染の機会が多くなっているというのがまず一つですし、はい、あともう一つはやっぱり皆さんお疲れなんですよ。
そこに行きますか。
はい、結局感染の濃さと体力そのバランスなんです、
うん、
薄く感染してそしてなおかつ体力さえあれば発症せずに乗り切れる確率は相当あるんですね。
そうなんですか。
そうです。
へ、
いわゆる鳥インフルエンザとか新型インフルエンザみたいな、はい、誰も全く免疫を持ってないやつの場合には感染してしまうと発症率が8割ぐらいっていうことでもうほとんどみんな発症してしまうから一斉に大流行感染爆発ってことになるんですけど、はい、一般のインフルエンザであればいいとこ3割4割なんですよ、発症率っていうのは。
意外に低いんですね。
そうですそうです、
うん、
で本当に大人の場合には1割2割までそれ落とし込めるんですね。
ああそうですか。
はい、ただそれがそのやっぱり咳のしぶきを直接浴びちゃうような濃い感染をしちゃうとか、
はい、
あとはたまたま体力が弱ってて免疫の力が不十分だったりとか、うんうん、そうなると発症しやすくなるわけですよ。
例えば今年の冬ってすごく寒いような気がするんですが、はいはいはいはい、寒さって関係あるんですか？
あります。あ、やっぱり寒さってな、寒いだけで体力を、うんうん、下げます。
確かに体に気になりますもんね、
はい。それにやっぱり寒ければ寒いほどインフルエンザウイルスの生存率が上がるので、やっぱりその感染機会が余計増えるわけですね。寒くて乾燥したところ、あ、そこがまずいんです。
だからまず冬に非常に多いというのは、はい、寒くて乾燥している いる空気だからということもあるんですね。
そうです。
当然1年を通してインフルエンザはかかるわけですよね。
ウイルス自体はいるんですけど、ただあったかいとこ湿ったところだとウイルスが早く不活性化されちゃうんで、
はい、
よっぽどその今引いてる人のそばにいて直接咳を浴びるようなことしなければ、うん、まずうつることないんです。
やっぱりその咳とかくしゃみとか、はい、こうその唾液だったり、はい、空中に飛散した、はい、それが一番危ないんですか？
それからうつきます。
ってことはやっぱりマスク、
はい
はい、
でその咳エチケットっていうのがとても大事になるんですけど、はい、そこで皆さんにぜひ一つ覚えてもらいたいことがあるんですけど、はい、くしゃみするとき思わず手で覆っちゃいますよね、うん、
はい、
実はそれすごく危険なんです。
え、
それは空中には確かにウイルスは飛びません、
はい、
ただその手にべったりつきますよね。
ですよね。じゃあその手
その手はどこに、どこに、どこに、
すぐ洗わないと危ない。
そういうことです。
広まっちゃう可能性、うん、例えばドア触っただの、テーブル触っただの、
そういうことです。
ということです。
インクをべったりつけたスタンプを押すようなもんですから、
うんうんうん、
でそのスタンプが押されたところを次の人触ればちゃんとつくんですよ。
ちゃんとっていうのが怖いです ね、
はい、それでそのついた手で、うん、自分は何も汚いもの触ってないと思うからみかん剥いて食べる、はい、アウトなんです。
そういうことですもんね、はい、うん
うん、それってぜひ覚えてほしいのが、そのもし手で押さえたい衝動に駆られたときは、うん、肘にしてください。
肘
を折り曲げて、はい、それを口に当てるんです。
あ、じゃあこの肘から下のちょうど腕のあたりを口も、はい、今やってるんですけどね、はい、口元に当てて、
はい、そういうことです。そうです。
ここはあんまり誰も触らないからってことですか？
そうです。
その人の袖触る人あんまりいませんもんね、はい、
人の袖は触りませんし、ここをわざわざテーブルの上にゴリゴリこすりつける人もいませんよね
、はい、
ここだったら汚して大丈夫なので、うん、そこに向かって咳をしていただくようにすると、うんうんうん、非常にいいんですよ。
なるほど、
はい、
はい、
うん、
そっか。とっさにハンカチを出して、
はい、
くしゃみをして、
はい、
そのハンカチはしまってちゃんと洗う、
はい、
そういう、は OK ですね。
それは OK です。
なるほど、
はい
はい、とにかく飛び散ったり、あと、はい、手はやっぱりあれですよね、みんないろんなところに触ったりするから感染源になるの で、はい、手は危ないよと。
危ないよっていうことです。そして逆に言えば、うん、その前のノロウイルスの時にもお話ししましたけど、はい、自分が食べ物を食べようと思った時にその手、自分の手が汚れてるかもしれない、
はい、
だからちゃんと手を洗ってそしてきれいな手で食べ物に触りましょう、
はい、
それは自分をとても守ることになります。
うん、あとやっぱり基本的に手洗いなんですね。
手洗いです、
はい、
そしてあとうちの中で咳してる人がいたら、うん、やっぱり食べ物をテーブルの上に出しっぱなししてると危ないんですよ。
なるほど。
やっぱり咳のしぶきっていうのはうち中どこにでも降り積もりますから、
はい、
当然出しっぱなししてる食べ物の上にも降り積もるわけですよ、
うんうん、
しぶきが降り積もったみかんを剥いて食べればやっぱりアウトなんですね。
ですね、
うん、ですからその咳のある人がいるときには必ず扉のついた戸棚の中に食べ物はしまう。
あ、
そしてテーブルとかドア、はい、そういう手で触ってしまう場所も1日に3回軽く拭き掃除したりアルコールシュッシュしておいていただくっていうのは、はい、やっぱりどういう感染症においてもやっぱ基本中の基本なんですね。で
前にウイルスはアルコールの消毒が効かないってことだったんですが、
はい、
ですインフルエンザの場合はアルコール消毒で OK なんですね。
です、はい、
じゃあそういうこうなんだろうウェットティッシュみたいなアルコール分の入ったウェットティッシュみたいので拭くとか、はいはい、そういうのも有効なわけですね。
有効です、はい、
じゃあちょっとしたことを気をつけるとなんとかなりそうですね。
本当にちょっとしたことの積み重ねですね、
はい、そして健康はちょっとしたことの積み重ね、この格言ですね。
その最たるものが体力を落とさないでくださいって、
それはいつも言われていることです疲 れたなと思う前に体は休めましょうと、は
い、そういうことですね、
はい、ということで、まだまだインフルエンザ流行ってますので皆さんお互いに気をつけましょうということで今日は月一白熊先生、インフルエンザについていろいろお聞きしました。加賀の消化器内科内科クリニック院長の加藤孝之さんでした。ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
猫の部屋、お相手は内沢猫でした。